How blessed we are by the beautiful music of the Tabernacle Choir.
タバナクルクワイアの美しい音楽に感謝しています。愛する兄弟、姉妹、友人の皆さん、今日皆さんと共に立ち、自分を末日聖徒イエス・キリスト教会の一会員と呼べる大いなる特権を持って、皆さんの中の一人に数えられることを嬉しく思います。この教会の大官庁会の新たな一員として奉仕するこの神聖な召しを主からいただいた時の最初の気持ちを覚えています。喜びとプレッシャーに圧倒される思いでした。それ以来、謙遜、感謝、信仰という言葉の新しい側面を学んでいます。私の子供たちや孫たちほど私の召しに驚いた人はいなかったと思います。末日聖徒イエス・キリスト教会では、霊感を受けた真剣指導者を通して神から与えられる召しを自分から求めたり拒んだりすることはありません。神の御心と目的に従って、この神聖な召しを尊んで大いなるものとできるよう、神が力と理解する心を与えてくださるように祈ります。ゴードン・B・ヒンクレ大官庁がいないのを寂しく思います。大官庁がこの偉大な技に与えた影響は私たちを祝福し続けるでしょう。モンソン大官庁のそばで働ける特権に感謝します。彼のことは何年も前から知っています。驚くべき賜物と才能の持ち主です。彼は神の預言者であり、その信仰と愛に満ちた心は全ての国民や民族に及んでいます。また神の王国の偉大な指導者であり教師であるアイリング官庁と共に奉仕できることを感謝します。十二使徒定員会がソルトレーク神殿の上の部屋に集まり、モンソン大官庁を第16代大官庁として支持したとき、私は一緒にいた人々の類まれな能力と知恵と冷静に驚嘆しました。そして自分自身の至らなさを一層はっきりと悟りました。私は偉大な信仰を持つこの素晴らしい人々を愛しています。手を挙げて彼らを支持することを誓う機会に感謝します。また新たに十二使徒定員会に加わったクリストファーソン長老を心から愛し支持します。主はフレデリック・G・ウィリアムズを預言者ジョセフ・スミスの顧問に召したとき、彼にこう命じられました。忠実でありなさい。私があなたを任命した職において務めなさい。弱い者を助け、垂れている手を上げ、弱くなった膝を強めなさい。この勧告は神の王国で奉仕する召しを受けるすべての人に、また特に今の私に当てはまります。トーマス・S・モンソン大官庁について少し話したいと思います。数年前、モンソン大官庁がドイツのハンブルグで開かれた地域大会に出席したとき、私も同行する機会を得ました。大官庁は優れた記憶力の持ち主で、私たちはたくさんのドイツの生徒たちについて話しました。多くの人のことをよく覚えているのには驚かされました。モンソン大官庁は、ステーク会長と祝福士を歴任したドイツの教会のたくましい開拓者の一人、ミヒャイル・パニッチェ兄弟について尋ねました。そこで私は、パニッチェ兄弟は重病で寝たきりの状態であり、集会には出席できないことを伝えました。大官庁は彼を見舞うことができるかと尋ねました。モンソン大官庁はハンブルグに来る少し前に足の手術を受けていました。歩くと痛むことを知っていた私は、パニッチェ兄弟はエレベーターのないビルの5階に住んでいると説明しました。彼に会うには階段を上ることになります。しかし大官庁がぜひにというので、私たちは出かけました。モンソン大官庁にとってあの階段を上るのは非常に大変なことでした。 2,3 段ごとに休まなければなりませんでしたが、一言も不平を言わず引き返そうともしませんでした。そのビルは天井が高く、階段は果てしなく続いているように思いました。しかし大官庁は心楽しく辛抱して5階のパニッチェ兄弟の部屋にたどり着きました。その後、素晴らしい会話をすることができました。大官庁は彼の献身的な奉仕の生涯に感謝を述べ、微笑みで彼を励ましました。帰る前に大官庁は素晴らしい真剣の祝福を授けました。 その勇気と思いやりの行いを目にしたのはパニッチェ兄弟と家族と私だけでした。たくさんの長い集会の合間にモンソン大官庁は休むこともできたでしょう。ハンブルグの美しい景色を眺めたいということもできたでしょう。しかし街のすべての風景の中で彼が訪ねたいと思ったのは、忠実に謙遜に主に仕え、今では弱々しい病人となった一人の教会員でした。それはなんと驚くべきことだろうと私はたびたび思ってきました。モンソン大官庁がハンブルグを訪れたのは一国の民を教え祝福するためであり、彼はその通り行いました。しかし同時に一人一人にも心を向けました。大官庁は世界に広がる教会の複雑さを理解するための大きなビジョンと個人に焦点を当てる憐れみ深さを兼ね備えているのです。使徒ペテロは友であり教師であったイエスについて簡潔な言葉でこう説明しています。主は良い働きをしながら巡回されました。今日私たちが神の預言者として支持した人についても同じことが言えるのです。古の生徒の信仰、私は教会員が様々な背景を持っていることに驚きを覚えます。皆さんはあらゆる生活、文化、言語、政治状況、宗教的伝統を受け継いでいます。そのような多様性を見るとき、私は古の生徒のという賛美歌のメッセージについて考えます。折り返しの部分では次の言葉が繰り返されます。その清き信仰、我らも従わん。古の生徒の信仰という言葉が大好きです。多くの教会員はこの歌詞を聞くと心地よい家を捨て馬車や徒歩で旅を続けてグレートソルトレイク盆地にたどり着いた勇敢な開拓者たちを思い浮かべるでしょう。そのような教会初期の開拓者たちの信仰と勇気を私は愛し尊敬しています。私の先祖は当時海の向こうに住んでいました。ノーブーやウィンタークォーターズに住んだ人もいなければ平原を横断した人もいません。しかし教会員として私は自分が開拓者の受け継ぎを得ていることを感謝し誇りに思っています。また私は教会の現代の開拓者たちからも受け継ぎを得ています。どの国の開拓者にも忍耐と信仰と犠牲の物語があり、それらはこの神の王国の末日の賛美歌に栄光に満ちた新しい説を付け加えているのです。私の家族が古の生徒の信仰という言葉について考えるとき、たびたび思い浮かぶのはルター派の信仰です。何世代にもわたって私たちの先祖はその宗派に属してきました。実は息子が最近我が家の家系をたどるとマルチン・ルターに至ることを発見しました。私たちはあらゆる宗教の誠実な人々、時代や場所を問わず、たとえ完全な福音がなくとも神を愛してきた人々に敬意と尊敬の念を抱いています。彼らの無私の精神と勇気に対し感謝しています。彼らは天の御父の子供たちであり、私たちの兄弟姉妹なのです。私たちは自分の両親の命じる通りに全能の神を礼拝することは基本的な人権であると信じ、すべての人に同じ特権を認め、彼らがどのように、どこで、何を礼拝しようと、それを妨げません。古の生徒の信仰や伝統は数多くあるのでしょうか。回復されたイエス・キリスト教会が地球全体に広がり、会員数が1300万人を超えている今、古の生徒の信仰の意味も広がっています。人によってはそれは何百もあるキリスト教派の一つに属した家族の受け継ぎを指すかもしれませんし、中東やアジア、アフリカの信仰や伝統を指すかもしれません。私は生涯の大半を末日生徒がとても少ない地域で過ごしてきました。 その間に分かったのは、回復された福音を知ると人々はしばしば感動し、教会に入りたいとさえ思う人がたくさんいるということです。しかし彼らは先祖を失望させたくないと考えます。先祖の信仰に忠実であるべきだと感じるのです。私がまだ若かった頃、ある日曜日、集会所に見慣れない家族がいるのに気づきました。若い母親と2人の娘です。ほどなくして3人はバプテスマを受け教会員になりました。私は彼らの会集団をよく知っています。上の娘の名前はハリエットといって、後に私の妻になったからです。ハリエットの母カーメンは夫を亡くしたばかりでした。そして自分を見つめていた時に、末日聖徒イエス・キリスト教会に関心を持ったのです。教義を勉強した後、カーメンと娘たちは教会が真実であると分かり、バプテスマの計画を立てました。しかしカーメンがこの決意を母親に話すと、母親は驚いて、どうしてそんな先祖の信仰を裏切るようなことをするのかと尋ねました。反対したのはカーメンの母親だけではありません。意志の強い姉のライザも話を聞くと同じように心配しました。心配という言葉は柔らかすぎでしょう。ひどく怒ったのです。リーサはその若い宣教師たちを見つけて間違いを指摘してやると言いました。そして教会に乗り込み、宣教師を見つけ、そして ご想像の通り、彼女もバプテスマを受けたのです。何年も過ぎた後、カーメンの母親もイエス・キリストの福音が地上に回復されたという証を得ました。ある日、彼女は娘たちや孫たちに、私もみんなと同じ天国へ行きたいと言いました。70代半ばだった彼女もバプテスマの水に入り教会員になりました。では先祖の信仰とは何でしょうか。それは両親や祖父母、曽祖父母が信じた宗教のことでしょうか。しかしさらに昔の先祖たちはどんな信仰を持っていたでしょうか。アブラハム、イサク、ヤコブはどうでしょうか。私たちはイスラエルの家に属する彼らの子孫ではないでしょうか。ノアやエノク、最初の両親アダムとエバはどうでしょうか。救い主と主に従った弟子たちはどうでしょうか。天の御父の信仰は時の初めから、まさに創世の前から不変です。黙示者ヨハネは天で起きた大きな戦いについて述べています。争点となったのは今日と同様、選択の自由でした。この地上に生を受けた人は皆サタンと戦い、御父と御子を支持した人々です。ですから私たちは神に忠誠を尽くすべきではないでしょうか。イエス・キリスト教会の会員として、私たちは永遠の父なる神とその御子イエス・キリストと聖霊とを信じています。またキリストの贖罪により全人類は福音の律法と儀式に従うことによって救われ得ると信じています。私たちは偉大な幸福の計画、贖いの計画、救いの計画を信じています。この計画により神の子供たちは死すべき状態を経験し、神の身元に帰るのです。これは創世の前から用意されている憐れみの計画です。これこそが御父の計画であり、御父の信仰なのです。私はイエス・キリストの回復された福音の教義こそが天の御父の信仰であると証しします。それは父祖アダムの時代から現代に至るまで主のしもべである預言者たちに掲示された主の真理です。御父と御子がジョセフ・スミスに見姿を現され、御父の信仰が地上に回復されてました。それはもう取り去られることはありません。 神は文化や伝統の違いにかかわらず、すべての子どもたちがそれを受け入れるよう望んでおられます。真の宗教は人を喜ばせる事柄や先祖の伝統からではなく、永遠の父なる神を喜ばせる事柄から生じるべきものなのです。絶えざる啓示はこの信仰の根本的な特色です。ジョセフ・スミスの最初の祈りはこのことを力強く証ししています。啓示は天の御父の御心と信仰に常に忠実であるよう絶えず導いてくれる羅針盤です。天の御父はその子らを愛しておられます。すべての国民や民族の謙遜な心からの祈りを聞いておられます。御父を求め敬い戒めを進んで守る人々に光を与えてくださいます。御父の信仰が今地上にあることを喜びをもって宣言します。この美しい地球に住むすべての人にお勧めします。御父の教義を味わい、それが甘く尊いものでないか確かめてみてください。誠実な心で教義を学び、それが真実か天の御父に尋ねてください。そうすればすべての人が御父の真の信仰を見出し、受け入れ従い、その信仰により癒されるでしょう。それが世界の人々への私たちのメッセージです。父なる神と御子イエス・キリスト聖霊が実在すること、また生ける預言者がジョセフ・スミスから今日のトーマス・ S ・モンソン大官庁に至るまで途切れることなく鍵を持ち続けていることを厳粛に証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。